みんな集まれ、ハッピーボンバ
はい、どうも皆様こんばんは、今週も始まりました荒川裕二のていうか神様って何でございます。改めてよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、収録自体はすごく久しぶりになるんですけども
ね、久しぶりですね、公開収録じゃない収録も。
そうですね、本当になんだかこうして皆さんがいないと逆に落ち着く部分もありますね。ありがたいことに見られてるとどうしてもね、いろんなことが気にはなるので
ちょっと緊張もしますしね。
緊張もしますけども、はい、なんだかゆっくりと今日はゆるゆると始めれそうな気がしております、はい。ですね、今日はですね、前回の神谷小路記の朗読を少しまたさせていただいて、はい、あとは最近の僕の近況とかですね、そこの話をさせていただこうかなと思っております、あとは後半はですね、はい、ちょっとまあ最近僕自身が考えていたちょっと新しい話を
、はい
はい、ちょっとしておこうと思っておりますので、はい、今日もどうかよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
じゃあまずは神谷小路記の朗読をやりましょうか、はい、
そうですね、これもお楽しみコーナーの一つですもんね。
そうなんで す, で, す、はい、でもね、もうそろそろ、ね、イザナギとイザナミの話が終わりますので、うんうんうん、そこを終わらせましょう、
はい、
ということでですね、まあ、おそらくだいぶ空いてしまったのであれなんですけども、はい、前回そのイザナギとイザナミが、
はい、
まあ、黄泉の国に行き、うんうん、イザナギが旦那の方ですね、
はい、
見ちゃダメですよと私が帰ってくるまで私の姿を見ないでと言ったにもかかわらず見た、
はい、見た。
それによって怒り狂ったイザナミに奥さんの方に、
はい、
追いかけられて逃げたシーンからですね、
はい、
で結局最後はですね、イザナギはなんとか逃げ切れそうなところまで来ました。
はい、
はい、そこからではスタートいたします、はい、最終的にはですね、雷神であったりだとか与物仕込めっていう、うん、本当に黄泉の国の住人たちがどんどんどんどん追いかけられて、
はい、
しかしその桃の実を撫でたことによって、
うんうん、
その雷神たちもみんな散っていったんですね、与物仕込めたちも散っていきまして、でそこから実は、まあ、前話したかもしれませんけれども、うん、桃の実が聖なる力があるという、
うん、
でここから実は桃太郎の話ができたという、
はい
はい、そのような話だったんですけども、しかし雷神と与物仕込めを振り切ったものの、うん、最後はラスボスである
ラスボスね、
イザナミが、
はい、
飛んで迫っていたんですね、
はいはい、
ということでそこから始めます、
はい、
どいつもこいつもどきなさい、安心するのはまだ早く、散り散りになった黄泉の軍勢を押しのけて、最後の刺客としてイザナミ自身が空を舞いながらものすごい勢いでイザナギに迫ってきた。許さない、絶対に許さない、うやーって、まあ許しませんよ ね, これはね全部おめえが悪いんじゃんと
見たんです
からね、見たんですからね、みんなって言われてんのに、ただ必死に追われながらも、うん、なんとか与物平坂の出口にたどり着くことができたイザナギ。しかしあの形相のイザナミに捕まってしまうと、また再び黄泉の国に引きずり戻されてしまう、
うん、
そう考えたイザナギは与物平坂を囲んでいたたくさんの岩の中から、ちびきの石という千人がかりでも動かせないような巨大な岩を火事場のバカ力でなんとか動かし、そのまま与物平坂の出入り口を塞いでしまった。ちびきの石、千人がかりでも動かせない石を動かした、
バカ力が出るんですね、
まあ、やはり神ですねここら辺はね、はい、やはり人間離れしてますけども、はい、でもねこの与物平坂ってとしこさん行ったことあります、
ないです、ないです。
島根に本当にあるんですよ。
へえ、
本当にあるんですよこれ。 黄泉の国の入り口、
知らなかった。
で看板に黄泉の国の入り口って書いてるんですよ。
へ
めっちゃ怖くないですか。
まさか入ったとか。
3回行きました。3回行って、
はい、
でもね1回目、うん、2回目はまあ当然午後に行ったんです、うんうん、でもね午後に行っても怖いんですよ。そこだけ空気がもう全然違くて、
中は入れるようになってる。
あの当然、
はい、
あの洞窟みたいな感じじゃないですよ、
はいはい、
よもつひらさかっていう場所があって、うんうん、それこそこのちびきの岩というのがあるんです、うん、これだってでっかい岩があって、
でもやっぱりあったんでしょうね、こういうことが。
これが、うん、3回目僕去年の、
はいはい、
10月ぐらい11月ぐらいに行ったんですよ、はいはいはい、島根の松井の坂に行ったら、うんうん、なんかね天国への手紙みたいなポストが新しくできてるんですよ、なんでこんなん作ってんのみたいな。
増えてるんですね。
いやいやもうやめてよみたいな、
はいはい、
天国へ届けたい方にお手紙を、うんどうぞみたいなことをポストが置いてあって、もうやめてよみたいになって。
ますます怖くなってる。
しかもね僕3回目に行ったのが、
はい、
あの朝にしかも夜明けに行ったんですよ。夜明け前に島根に着いたんです。さすがに夜明け前は怖かったんで、うん、夜明けといってもまだうっすら、うんうん、本当にうっすらぐらいなところに行って、うんうんうん、本当にただでさえ怖くて、うん、でも外出れなくて、うん、一人で行ったもんで取材で行ったんですよ。
あなるほど。
取材で行ったから、はいはい、誰もついてくる人いなかったんで、はいはいはい、車から降りれなくて怖くて、でしかもなぜかその時空がピンク色だったんですよ、う
ん、なんか起こりそうな気がしますね。
とはいえ勇気を出して行ったんですよ、
うんうんうん、
行ったら、うんまあ、結局よもつひらさんの写真とか撮って、
うん、
で帰る時にポツッと雨降ってきて、
うん、
そこからダーッて一気に、本当にこれでその前にハエの大群がブワーって僕の周りにあそこは本当にやばい。よもつ平坂は
ハエの大群に襲われるんですか。なんかあるんですね。なんかあるんですねきっと。
そのような場所なんですね。よもつ平坂実際あるんですけども、ぜひ皆さん行ってみてくださいねとは言えませんけども、うんはい、
いやでもねそういう場所があるっていうことを知るっていうのもね、
はい、まあ、じゃあこのまま朗読を続けますけども、はい、イザナギがそのよもつひらさかの出入り口を塞いだわけなんですよ、うん
はい、
ゴン鈍い音が響きイザナミがその岩にぶつかったことが分かった、
うん、
両手で岩を押さえるイザナギの背中越しにガリガリと爪をかきたてすすり泣く声とともにイザナミのエンサの声が聞こえてくる、
うん、
イザナギひどいよどうしてこんなごめんごめんよイザナギ許さない絶対に許さないごめんよごめんよ絶対に許さないからあなたの一番大切なものを一生奪い続けてあげる。え？あなたのしたことの復讐に私はあなたの国の人たちを毎日千人締め殺します。そんな全部あなたが悪いのよ愛しい妻よ。突如としてイザナギは威勢よく声を張り上げかつては愛した妻の関係のない人間たちを巻き込むという理不尽な行為を必死になだめ止めにかかららなかったここでも
で、ね、
ここかからないんですよ彼はやはりかからないんですよ。なんと言ったか、
はい、
では君がそうすると言うのなら僕は毎日1500人の人々が生まれるようにするまでさ
全く女の人の気持ち分かってないし
反省の色なし
なしですね。
どやー
見た上にその上を行ったやろみたいな感じですよね。
こうして全人類の運命を巻き込むことになった史上初にして最大の夫婦喧嘩は幕を下ろしました僕ね実はね、はい、ここを初めて読んだ時に古事記があまりにも面白いと思ってしまったんですよねここだったんですよ、だってさっきも言った通りじゃないですか俺ら関係ないやんみたいな 全然関係ないやんって。
全く関係ないですよ。
なのに神がこんなことをしちゃうんですよ。でしかもまあまあ結局ね、古事記で読み解くには、結局こうやって1000人が毎日死ぬようになって、1500人が新たに生まれることによって人類が増えていくと。ただ最近は少子化なので、イザナミの力の方が強いんじゃないかというふうに言われているそうですね。
いやでも本当にどの時代でもやっぱ男の人は女の人の気持ちがわからないんですね。
わからないこのイザナミさんだけじゃないかなと思ったりもするんですよね。
いやでもごめんよって言いましたよね、その前に。
いや謝ってはいるんですよ。
謝ってる。
謝ってはいるんですけど、わかります、あの、はい、根っこの部分がずれてるんですよ
、ね、起きたことに対してごめんよなんですよね。
そう。
でもその中にある気持ちが分かって
くれない。気持ちが分からないんですよ、気持ちがね、なかなか
だから1000人殺す言うたら1500人産む言
う
て
る、ね、そうだから多分根っこの部分で自分が悪いとあんま思えない方なんでしょうね。
そうです
ね。いるじゃないですか、ね、僕らの今の現代でも、
はいはい
はい、口では謝ってるんですけど、はい、なんか結局行動全然変わんないみたいな、
うんうん、
お前ほんまに分かってるみたいな、
分かってるって言ったこと、分かってるって、いやいや言ったことじゃなくって、
じゃなくってお前のその行動がみたいなあるじゃないですかっていうような、このようなね、ある意味その神様のある意味不完全さとか未熟さを教えてくれる物語というか、まあ、ただ僕はねこれを見てやっぱり嬉しくなって、
うん、
神様でもこんなに未熟なんだっていいじゃん、
ね、
人間も未熟でって。
でまたこの表現が私結構好きでね、あのゆうじ君の、 あの史上最大の夫婦喧嘩神様やけど史上最大の夫婦喧嘩って言ってしまうところ。
だって夫婦喧嘩ですからねこれ ね、
ねえ、
だって僕ら何も関係ないもん。
関係ない
でいざ、
ねえ、
ね、イザナミが誰かに魔王とかに連れ去られたわけでもないじゃないですか別に、
はい、
別にね。
そうやね、もう本当に夫婦喧嘩やね。
黄泉の国に行って勝手に旦那が行って勝手に、ね、
うんうん、
逃げ帰ってて勝手に追いかけられて勝手に喧嘩してみたいな話じゃないですかまあでもこんな楽しい神様の物語がね、僕は本当に好きになったわけですよ。
そうだから、だって本当にあのこの本を通して神様といかに身近に、
はい、
あのつながっていけるか、
はい、
要は身近に神様を感じるかっていうのをやりたいって伝えたいって言ってたじゃないですか。
そうなんです、はい、
もう全くそうですもんね、身近ですもんね。
短すぎましょこれは。
あの神様であるけど、あの本当にご先祖さんやなっていう感覚があの思えるっていうか。
そうですね、
おじいちゃんおばあちゃんでも喧嘩してましたからね、きっと。もっと理不尽な喧嘩してたと思う
そうです。
でさらにその前でしょ
そうです、
もう理不尽すぎると思う。
大概男が悪いですねちなみにですね、うん、まあ、あの前半がもうすぐ終わりますけども、
はい、
あのここの部分のイザナミとイザナミの話で、うん、実は僕次で書こうと思っている物語がありまして
、はいはいはい、
というのも、
うん、
これは古事記の話なんですけど、
うん、
もう一つの日本書紀という神話に、
はい、
ここである物語が実はあって、
うん、
古事記とは違う物語というのは何かというと、うんうんうん、イザナギとイザナミが別れた後に、
うんうん、
あるもう一人のなんか黄泉の国の住人が現れたらしいんですね。で、
はい、
それでイザナギに何かを言ったらしいんですよ、
うん、
何か多分イザナギを責めるような言葉だったと思うんですけども、
うんうんうんうん、
その後にくくり姫っていう神様が
現
れて、
はいはいはい、
まあ、結構有名な神様、はいはい、石金沢とかの方、はい、石川とか北陸の方にまつわった神様、くくり姫が現れて、うんうん、何かをイザナギに言ったらしいんですよ、
うん、
でその何かが何も記されてない。でそのことイククリ姫の言葉から、
うん、
イザナギは何かを反省したらしいんですよ。でそこで自分自身はもう神でいてはいけないって悟ったと。そのククリ姫の言葉が、
うん、
全くの謎に包まれてる。
今現在 も,
今現在もで、この神が一体どういう神なのかも分からないし、
うんうんうんうん、
ここは次は僕この物語を書こうと思って
行きますね、
はい、
次
イザナギとイザナミの和解の話を書こうと思って、
はいはいはい、
そのキーパーソンじゃないですけど、キーゴッドはくくり姫だろうなと、
うんうんうん、
ちょっとゾクッとする話でしょこれ、
うん、
何かを言ったらしいんですよ。でも本当に何かを言ったしか日本書紀に書いてないんです。
へー、
すごいですかそれ。
すごい、
何かって何なんだよみたいな、
うん、気になる。でも何かのきっかけになったんですよね、神様を辞めるきっかけか。へー、
ということで前半この形で、はい、進めさせていただきましたが、続いて後半に参りたいと思います、はい、それではありがとうございます。
ありがとうございました。 ピーボンバー、 ボンバ
ということで後半に参りますが、はい、さっきちょっと前半の最後にお話ししたですね、うん、数のくくり姫、
はいはい、
ちょっと次はあの巡る旅、これブログで言ってないんですけど、次は大和たけるを巡る旅をしようと思ってて、大和たけるの前にくくり姫かなというふうに思っていて、
あの旅シリーズでも本当面白い、
あーね、あれはね、うん、みんなが一緒に旅してる気になるらしい
ですね、なりますね、あの行けないもん、行きたいなと思ってても行けないあのグルメの番組見るのと同じ感じ、あの旅番組とかグルメ番組、
うん、でもね一番大変なんですよあれ本当
にだってリアルに行ってますもんね、
リアルに行くから、ね、もう本当に時間もお金もかかるし、何よりね結構なぜか、うん、毎回大変なとこ多いっすよ前も最後山だったし、しかも冬山ですよ
それ聞いてちょっと笑いました、
笑うでしょ、
普通もうちょっと装備していくやんなってね、雪山登山にも超軽装で行ってますから
あるでしょ、あのね最後の早知根さんはちゃんとやりましたけどちゃんともう全部の装備フル装備行きましたけど、その前の遠野行者さんの祀られている大峰山っていう奈良の山に、はいはい、あの修験道の修行のであの一番有名なね、うん、あの谷底に身を乗り出して、うん、で修験者さんたちが
持って
素直でいるかとか素直でいますみたいなことを認めてくれるまでずっと吊るされ続けるっていうあの場所が大峰山にあるんですねそこに行ったんですよね、はい、で登ったんですけど僕バカなんで本当にバカなんであの行けるだろうと思って行っちゃったんですよね、で行けなかったら帰ろうと思って入り口まで行ったんですよ、うん、大峰山のね、はい、で大峰山ってまあ女人禁制で、まあ、最近ね、うんうんうんうん、相撲とかでもちょっと言われてますけど、うんうん、まあ女人禁制なんですけど、そこの門まで行った時に人の足跡があったんですよ、
うん、
ほうい
けるって
行けんじゃんと思って行ってんじゃんと思ってこれもしかしたら俺より先に行ってんじゃねえのと思って今、うん、すれ違うでしょみたいに思っちゃったんですよ、で行ったんですね、で行ったら何を考えたのか、うん、まあ、そもそも僕ジャージ上下なんですね
山登るのにですよ、
山登るのに靴コンバースなんですよねでこの時点でもう怒られても仕方ないですよ ね山の人たちに、
はい
ね、山登山愛好家たちに、ね、叱られても仕方ない上にリュックに入れてたの何かというと、うん、おにぎりとポカリだけ一個ずつ、
うん、
で、まあ、登ったんですけど、まあ、まあ大変なんですよね、やっぱ途中から風がビュンビュン吹いてきて、でも雪もすごいし、うん、で雪も降ってきて、でもそれはまだなんとか頑張ったんですよ、うん、でなんとか上まで行きたと思った時に頂上直前で 60% あった携帯の電池がパンってなくなって、
一気に磁場の加減とか、
あれ携帯って冷えたらダメなんですよ、
あ冷えたらダメなんや、
冷えたらダメなんですよ
遭難しますよ
それでしかもね、一番の問題ですよ、頂上直前で切れたってことは頂上の写真が撮れてないんですよ、
あー旅行ってんのに
行ってんのにちゃんと登ったのに
ね、
しかも一番上に行った大峰山のお寺があるんですよね、うん、その上に大峰山寺だったんですけど、はいはい、着いた直後にアイスバーンみたいになってツルーンとこれと思いっきり背中から落としてもう踏んだり蹴ったりで、でもね、多分今皆さん思ってると思うんですよ、はい、自業自得だろおめえが悪いんじゃんとね、
そんなに甘くないよ、
そんな甘くねえよとおめえがそんな格好で来るから悪いんだろうみたいな感じで、ただまあ当の本人としてはもうムカつくわけですよ、はいはい、こんな上まで登ったのに、は
い、もう取材に来たのに取材もできてないやろみたいな、
できひんしと思って、で、まあ、結局そのまま降りて、はい、腹立ちながら降りてって、腹立ってたもんだから帰りすごいスピードなんですよねもうただ一個だけ問題があって、
はい、
帰り道も人の足跡に沿って帰ったんですよね、うんうんうんうん、人の足跡に沿って帰っていったら、うんうん、どうやらその足跡が動物の足跡だったらしくて
やっぱりそうなん、
途中から道がなくなってその瞬間に腰までズボーって雪にはまって、本当に死にそうになったんですよ、
充電ないのに探してもらわれへん、GPS も効かない、
GPS も効かないで、まあ、なんとか脱出して帰ってこれて、はいはい、でしかも一番下まで降りて、うん、車だと思って自分の車に乗ろうと思ったら、うん、鍵がない、
あ雪の中に落とした、
マジと思ってもしかしたら頂上で落としてたかもしれないじゃないですか、
こけてるしね、
戻れないと思って、うんうん、もう俺も体ボロボロだし、もう 無理と思う。でももう鍵がないから、うん、電話も電池切れてるし、公衆電話もないんですよ。
ないよね。
っていう状態だったんで、うんうん、夏だったらいろんななんか、うんうん、いろいろ山小屋とかね、売店とかあるんですけど、冬だからないんですよね、うんうん、でそうなった時に結局もう戻るしかない、うん、ただちょっと行ったことあったんですよ。
あ、戻ったんや。
あったと思って、そんなに5分か10分ぐらいのところにあってもう
こけた時でも雪の中でもなく
入り口の方にあって、そうじゃなかったら本当にね、麓まで歩いて行って、ね、親に電話して、ね、しなきゃスペアキー持ってきてもらうぐらいのことしなきゃいけないと思っててしかも、ね、大峰さんだからね、大阪から何時間かかるんだみたいな、うんうんうんうん、そんな経験があったんですよ。まあ、ただそれがね、物語の面白さになってはいくんですけども、
そうですね、
あのブログには実はこんな裏側が隠されているという大変な思いをする旅シリーズなんですけども、
旅シリーズでも本当に面白かった。
ただ盛り上がるんですよね、あれが ねやっぱりね。
セオリツ姫の旅も面白かった。
そうなんですよ、ね、でそれで次はやっぱりくくり姫、
くくり姫、
くぐり姫というのはイザナギとイザナミの和解の話ですね。この話はいつか書かなきゃいけないと僕はずっと思っておいたので、まあ、それが今後の僕の構想であり、まあ、それで去年の夏の日本の神を巡る旅はこの旅今年の1月に本になりましたけども、でこの3月のセオリツ姫を巡る旅も7月に本になります。はい、という形で次のくくり姫大和たけるもシリーズ化してどんどん本にしてさせていただこうと思っていて、ありがたいことの、本当にありがたいことにさせていただくように、う
ん、次セオリツ姫読めるんやなとか、次何読めるんやなっていう楽しみが、
はい、
あのやっぱりその本読むだけで行った気になれるでしょ。
そうなんですよ、
ね、その臨場感がいいですよね。
で実は大和たけるが終わったら次は世界に出ます、は
い、
世界の神を巡る旅、
ほ
ー、はい、エジプト神話とかギリシャ神話とか、
行っちゃうんですね。
行っちゃうんですよ。
すごい。
日本の神様に僕はやっぱりそこまで限定する必要もないと思っていて、
はいはいはい、
大きな世界をやっぱり見たいので、
うん、
次はエジプト行ってギリシャ行って、
うん、
向こうの神話にスサノオさんと一緒に、
あ、連れて行くんですね。
なんじゃこの神はっつって
楽しそう。
面白いじゃないですか。だから、ね、未来が本当に明るいので、
あの間でも舞台とかもやってましたよね。
そうなんです、おかげさまで3月10日に目黒パーシモホールという大きな会場で、
ね、
神喜劇、八百万の神喜劇という舞台を無事成功いたしまして、本当にありがとうございます、
ね、もう本当にその舞台になるまでの練習、はい、すごかったですね。
いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。でも本当本番も、
うん、
大爆笑大爆笑大爆笑で、うん、このイザナギとイザナミさん、それこそイザナギとイザナミのお話を舞台にさせていただいたんですけど、やっぱりいただいたお声としてはですね、
うんうん、
あのこんな舞台見たことないと、
うんうんうん、
今まで古事記の舞台って散々あったんだけど、やっぱり真面目なものだったりとか、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、
なんか極端にメッセージ性が強いもの、
あ、
ドヤ感、
はいはいはい、
どうですこれが私の古事記です
みたいな、
感じが多かったらしいんですけど、うん、おかげさまで今回のあのヤウルズの神喜劇なので、
うん、まあ、ちゃんと笑いで、ま
あ、めちゃくちゃ笑えて
、
もう大爆笑、子供が大爆笑でしたね、
うん、あ、もうそれ本物じゃないですか。
本当にありがたいことに子供がゲラゲラゲラゲラ笑ってて、それが一番やっぱ嬉しかったですね。
で東京でまず目黒やったでしょ、
はい、
でまた他の地域も、
そうですね、あの、うん、7月に、愛知、
7
月7日に愛知、
はいはい、
と8月、
いい日ですね、
そうなんですよ、
七夕に、
うん、あと8月18日に広島、
うんうん、
でまだちょっと日付未定ですが、9月か10月に大阪でやろうかなというふうに思ってありますね。それが
どうでした、やっぱり反応としては、あの どんな方が来られました。
ね、やっぱ女性ばっかりです
あのゆうじくんファンですか。
いやいや、まあまあそういう方もいます。当然他の共演者の方もいたので、共演者のファンの方もたくさんいらっしゃいましたし、やっぱでも30代40代女性が一番多かったですかね。
ねえ、
神様好きですから。
神様好きですからね、
はい、30代40代は、
はい、神様好きでちょっと踏み込んじゃってもいいんですか。
はい、どうぞ。まだあと5分ありますので
まだ5分あるので、はい、あの今日はちょっとだけ踏み込みます。
はい、
あのやっぱ言われますか、いろいろ
めちゃくちゃ批判されまくりですよ僕なんか。
だってあのちょっと神様のことを題材にすると、 そっちの人なんですかみたいな。
すぐ言うでしょ、宗教とか右翼とか言ってくるでしょ、
はいはい、あの一時私もゆうじくんがそう見えました。
そうでしょ、
はい、
そうでしょ、言われるんですけど、でもみんなそうは言いながら初詣行ってんじゃんとか、
そうそうそう
思うんですよ ね合格期間行ってんじゃんみたいな、うんうん、別に、
ね、
子供生まれたらね七五三も行ってんじゃんとかそうですなんでブログで書いたら宗教になるんだよと思って、
ね、
そうなんですよ ね
でまたどういうわけかそれを好んでくる方も 求めるものがものすごく変わっていきません、
う
ん、
あのというのも
あのゆうじくん自体をなんていうかな教祖様のような見方をする人が増えません？
本当に多い。
だってゆうじくんは変わらないじゃないですか。
そう
あの初めて会った時から今もずっと荒川ゆうじくんで、はい、作家で、
はい、
でねあるのになんかどんどんどんどん違うゆうじくん像が一人預けしていってるイメージ。
今それをね、うん、軌道修正するために頑張ってます。だから最近父親の話が書いてるんですよ。
はいはい、
ああいう風な超現実の話、うんうんうん、現実路線の話をちゃんと書いて、はいはい、あのちゃんとしたそういうベクトルを戻していくというか、
うんうんうん、だって心の中でやっぱり神様日本人として生まれて例えばこれから世界に行くゆうじくんとかやったら心の中にねそれすごい大事なことやと思うんですよ、
はい、
でも普通に生きてるんでね、
はい、そうなんですよ。
神頼みだけしてて何かがうまくいくわけじゃないですもんね、
うん、そうなんですよ。
荒川裕二は僕が言ったんでこれは成功間違いなしですじゃないですもんね。やらな成功しないですもんね。
そうです。もうそれもと皆さん自身がねどう影響していくかが一番必要なことであって、
うん、
僕がね絶対になりたくもないし本当に、ね、それはいつも言ってるんですよ。言ってるのにみんな言いますねだから一番の問題はねやっぱり大切なことってその発信の仕方が変わっていくのが一番やっぱりダメだと思っていて、うんまあ、それこそ僕自身がもう僕の言葉が絶対だみたいなこと言い出したらもうアウトだし、
うんうんうんうん、
ただそれもね気づかないうちにちょっとずつずれちゃうんでね意識的に戻さなきゃいけないんですよ現実路線の方にちゃんと。だから僕もしばらくやっぱりそっち方向に移りそうな時期があったので、
うん、
無意識にそんなつもりはないんですけど、
うんうん、
そうなるとねやっぱ良くない人集まるんですよ、
うん、
めっちゃ依存してくる人とか。
あやっぱ来ます
来ます
依存
依存、
はい、
超嫌
ね、
がすごい批判されまくったりとか、うん、スピリチュアルな人にスピリチュアルな人に批判されまく
スピリチュアル
すんごいっすよ批判の仕方が。だって僕なんか、
うん、
あの荒川裕二はあの神様を利用して本を売って人からお金を奪ってる吸血鬼だとか言われるんですよいやいやいやいやいやいやこんな適切な経済社会の中で経済活動の中で認められて適切な価格で本を売って適切に買ってる人たちこの経済活動吸血と呼ばれたら世の中全員吸血鬼だよみたいな
ね、あの分かりやすく本を書いてるんですよね。
そうですよ。ただただ分かりやすく本を書いて僕別に押し売りしてないし、
うん、
そんな
ねえこれを買わないと不幸になるんだって言ってないですもんね。
言ってないし別に僕の本出てますってブログに書いてるだけですから、
はい、
そんなこと言われますからねもうしかも批判の仕方がすごくて、
うん、
なんかもう荒川裕二のコメント欄は全部イエスマンで囲まれているみたいなとか、
まあ、ファンやからね、
まあ、ファンだからね別にねでそれでもアメーバってね実は消してくれるんですよ否定的なコメント。でもそれそういう風な感じですよみたいな誰か書いてくれたんですよ、うんうん、その人に対してね、
うんうん、
そうしたらその人なんて言ったかっていうと、うんうん、それならアメーバで書かなければいいと思いますめちゃくちゃかお前はみたいなな
るほどね。
そんなのばっかりだからもうね相手にしちゃいけないですよ批判なんて。やっぱり
本当ですよね。
ただまあそこを批判というものを見た上に、うん、今の自分ずれてないかなとかちゃんと考えることが大切であって、
う
ん、
でも批判ってある意味そうあの見方を変えるとね、
はい、
そういう風にも見えてるっていうところもあるわけですよね。
そう
だから ある意味いい気づきになりますよね。
いい気づきになるんですよ。あまり引きずられすぎず、
うん、
とはいえやっぱりその無視しすぎずって難しいところなんですけどだから家族が大切なんですよね。家族ってやっぱりずれたら言ってくれるんで、
本当ですね、
ちゃんと戻してくれるんで、うん、家族という存在を常に大切にしてほしいなという、ね、このような今回は話になりましたけど、なんか盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
あっという間の30分でしたけど、
はい、でも次回ちょっとその家族の部分とか
そうです ね、そういった話も
お聞きしたいですね。
あそうですね、
はい、
あと1分ありますけどなんかとしこさん何か告知事項とかありますか。
あ私は今次楽しみにしているのは7月7日の名古屋の神役小敷、
はい、神喜劇ですね。八百万の神喜劇、
はい、八百万の神喜劇の方が今一番楽しみかなと思ってます、
はい、ありがとうございます。本当にもうキャストもみんなもう、はい、あのプロの集団でみんな本当にね今回のことを通してずっとこのメンバーでやっていきたいという絆が深まったので、うん、
私もちょっとスタッフでお手伝い行きます。
あ本当ですか、
はい、
ありがとうございますということで7月7日まだ少し先になりますけども、はい、また皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますということでですね、今週も、荒川裕二のていうか神様って何、以上でございます、また皆さんが素敵なこれからの日々を過ごしていきますように、神様のことをたくさん知って身近になって決して宗教とかではない、
はい、
右翼とかではない、
はい、
本当に楽しい未来を共に歩んでいけたらいいと思います、それではまた来月お会いいたしましょう。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。